創世記の23章を読みました。この23章はサラを葬るその場面でございます。希流の民アブラハムとそのサラ、その家族、まあ、言ってみればよそ者でございます。このよそ者の家族が墓を設ける、なかなか難しい事柄でありましょう。墓というものはもう一度作ったらその場所を移動することができません。住まいであれば、あるいは職場であれば、それは移動することができます。揉めたり争いになったりすればそこから立ち去ることができます。町の者たちもそのものが気に入らないと思えば追い出すことができます。ですが墓は一度作ればずっとそのままのものです。ですから墓を作る、それはそのコミュニティに、その町の人々に受け入れられるということがまず第一前提であったでありましょう。墓を作ることができる、希流の者が墓を作ることができる、それはよっぽど深く信頼されていなければ許されない事柄であったでありましょう。その意味では今日の物語は大変微笑ましい物語です。アブラハムが墓を作りたいという、そうするとその人たちが墓を作ってもいいよ、無償で差し上げますよという、そういうとても美しいやり取りが書いてあるところです。ただ注意をしたいのはアブラハムの言い方です。私は希流の民ですというふうに最初に宣言をします。ここに墓を作るそういう資格のないものですというふうに言います。それから8節ですけれども、もし亡くなった妻を葬ることを許していただけるならというふうに、もしというふうに聞いています。もしそれが可能ならば、断られる可能性も十分にある、断られても仕方がない、その時私たちはもしという仮定法を用います。もし何々ならば、このようにしてください。もし、そしてこのもしは12節にも続きます。私の願いを聞き入れてくださるなら、もし聞いてくださるなら、仕立てにと申しましょうか、丁寧に、そして断ってもいいんだということを前提に聞いている、それがアブラハムの態度です。それに対し彼らはご主人様というふうにアブラハムを迎えるよう、迎え入れようとしています。そして事の顛末はアブラハムが銀400シュケル、それをみんなの前で、公然の目の前で彼に払い、ヘト人のエフロン、ヘト人エフロンに支払ってその土地を正式に所有物とする、口約束や裏で取引をするのではなくて、みんなの前で、しかも銀でお金を払ってそれをちゃんと手に入れる、希流の民であるからそのぐらいのことをするのが当然であるという礼儀作法、そしてどういうふうにして希流の民がここで生きていくのかという、その一つの知恵がここに示されているというふうに見ることももちろんできるでありましょう。私たちは所詮この世では希流の民だとしたら、このアブラハムのこの姿勢から学び取ること、それもあるのではないかというふうに思います。ただこの聖書はそういう礼儀作法を私たちに告げているだけの言葉なのでありましょうか。おそらくはその意味合いも多少あるでしょうけれども、もっと大切なことを私たちに告げている、それがこの創世記のサラの葬りの場面であろうというふうに思います。アブラハムはもともとなぜ希流の民になったのか、それは神の約束によるものです。アブラハム、サラ、家族を連れて出て行け、カナンの地に行けというふうにウルで過ごしていたアブラハムたちは召し出されます。今でいうイラクです。イラクのあたりに彼らは過ごしていました。それがイスラエルという、今でいうイスラエルですけども、そのイスラエルに行けというふうに言われます。長い旅をして彼らはイスラエルにたどり着きます。たどり着く時の神様の約束はこうでした。あなたの子孫は星の数ほどになる、見渡す限りの土地、それを全部あなたに与える。神様はそういう約束をして、アブラハムを カナンの地へと導き出した。ここで土地が出てきます。アブラハムの約束は、土地を見渡す限りの土地を全部あなたに与えると神様が言われた土地のことでした。土地取得、これがアブラハムに与えられた一つの約束です。子孫の繁栄と土地取得、これが二つアブラハムに与えられた約束ですけれども、その土地の取得、確かに子供が与えられる、星の数とは言いませんけれども、一人もいなかった星の数の最初の一人、そのイサクがアブラハムに与えられてはいます。子供の約束、それは果たされる第一歩をアブラハムは経験しています。ですけれども、土地の取得に関してはまだ彼は何の手がかりも得ていません。相変わらず気流の民です。そこに土地のただで与えるという申し出が出てきます。ただで土地がもらえる、先ほど礼儀作法というふうなことを申しましたが、もちろん礼儀作法が一方であります。ですけれども、アブラハムを支えていた、今日まで支えていた神の約束は、土地が与えられるです。アブラハムはここで土地をもらえる、ああ、これは神様の約束の成就だ。なぜそう思わなかったのか。彼は堅苦に拒みます。礼儀作法などという暇は本当はなかったでしょう。神の約束ならば、神の約束ならば、それを喜んで、はいはい、これは神のお約束 の前触れでしょうから、私は喜んでこれをいただきます。神様に言った通りでございます、ありがとう。みんながそれほど一生懸命になってアブラハムにあげるあげると言ってるのですから、アブラハムはそれを神様の約束の成就だと言って受け取ってもよかったはずです。ところが彼はそうしません。そうしないで堅苦に、この土地は買いますというふうに言います。その土地は買います。なぜアブラハムはこれを神の約束の実現だとは思わなかったのでしょうか。どうしてそれを買うという選択をしたのでしょうか。アブラハムはこれまでいくつかの、言ってみれば失敗をしてきました。子供が与えられる、そういう約束を胸に秘めたアブラハムですが、その約束の子供というのは自分の子孫だというふうに考えました。当然です。そして自分の子孫であれば、言ってみれば子供であれば、どういう子供であってもいいんだ、そう思ったアブラハムとサラは、そばめのハガイをアブラハムと結ばせます。そしてアブラハムとの間にイシマエルができました。これが神様の約束の子供ですよね。アブラハムとサラはおそらくそう思いました。ですけれども神様は、それは違うんだと言いました。お前とサラとの間に子供を与えると私は言ったではないか。そのハガラとの間にできたイシマエルは、それは私の約束の子供ではない、ただそのものも大切にするが、そういうやり取りをかつて彼は経験をしていました。神様の約束、アブラハムにしてみればやっていることは同じです。ハガルと関係をしようが、サラと関係をしようが、していることは同じです。していることは同じなのだから、どちらも約束の子供として考えたっていいではないか。アブラハムはそういうふうにも思ったことでありましょうが、神様ははっきりとそれは違うというふうに言いました。アブラハムが甥のロト、このロトが捕らえられたという状況を耳にしたとき、彼は真っ先に軍隊をしつらえてロトの救出に向かいます。そしてロトだけではなく、そのところで捕らえられていたすべてのものを彼は解放しました。その時に大変感動したソドムの王様がアブラハムに言いました。あなたは大変私たちにとって 良いことをしてくれた、まさにあなたこそ神様から与えられた、神様に選ばれたものだ、だから財産を全部あなたに与えようというふうに言いました。ところがアブラハムはそれに対してこのように申しました。創世記の14章の22節ですけれども、アブラハムはソドムの王に言った。私は天地の作る主、糸高き神、主に手を挙げて誓います。あなたのものはたとえ糸一筋、靴ひも一本でも決していただきません。アブラハムを裕福にしたのはこの私だとあなたに言われたくはありません。私は何もいりません。まあアブラハムとソドムの王様とのやり取りで、アブラハムがまあここでも清廉潔白と申しましょうか、そういうやり取りをしているということはこういったところでも見受けられます。まあ言ってみればこれがアブラハムの一つの性格だというふうに意味づけることもできるでしょう。ですけれども、このアブラハムのこういうやり取り、こういう意義づけ、なぜアブラハムは欲しがらないのか。今日のところはまさに土地です。土地ですから彼はこれは約束の成就だと思ってもよかったはずです。ですけれども、多分彼はイシマエルのことが頭によぎったのかもしれません。イシマエルの時に約束の子だと思った、でもそれは違うと神様に言われた。彼はその後イサクが与えられます。本当にサラと自分の間に年を取ったこの二人の間に、もう生まれないと思った、もうできないと思っていたその子供が与えられた。そしてその子供はどんなことがあっても神様が守ってくれると、ついこの前に体験をした。イエラエ、その山でアブラハムがイサクをほふろうとしたときに、神様がもう分かった、やめろと言ってくれた。このイサクは絶対に神様から守られる、そういう確信を彼は持っておりました。神の約束は必ず実現をする、それが彼の中にあった一つの確信、信仰でありましょう。墓を与えるよ、欲しいところ、欲しい場所をどうかご主人様あなた持って行ってください、人から言われる。アブラハムはそれを約束の実現、土地の取得だとは思わなかった。どうして思わなかったのか、何を判断基準にしてこれは神の約束ではないなというふうに彼が思ったのか。同じ土地なのになぜ彼はこれは買うべきものだと思ったのか。小さいからです。土地、畑、ホラー穴、確かに愛するサラを葬る場所です。大切な場所です。ですけれども、もらう場所、与えるよと言われたそのもの、それはとても小さい。神様の約束は見渡す限りの土地、お前が見ている全部の土地、それを与える、それが神の約束です。だとしたら、これは神様からいただいている約束の土地、その約束の成就ではない。これは神のものではないから、人からのものだから、これは買わなければならない、買うべきものだ。それが彼が成した決断でありましょう。私たちは神様からいろいろなものをいただきます。いろいろなものをいただき、あるいはいただけないものもあります。なぜ神様、私がこんなにお祈りしたのにいただけないんですか。ああ神様、私の願いを聞いてくださってどうもありがとう、このようなことが起きて感謝をします。でも考えてみてください。それは神が働いたのにふさわしいスケールのものですか、ふさわしい大きさのものですか、 あなたが与えられて喜んでいるもの、それは本当に神が与えたのにふさわしいものですか？それはもしかしたらあなたの力、あなたの努力、誰かの親切によって得られたものかもしれません。私が得られないと思って嘆いているもの、それは神様が動かすのに本当に必要なほど大きなものですか？もしかしたらちょっとした努力でそれを得られるのかもしれません。だとしたらそれは神の技ではないかもしれません。神の技は、神の恵みは、見渡す限りの大地を与える、数えきれないほどの子孫を与える、我々の想像もできないほど大きなものを与えると約束しているのが神の恵みです。私たちが想像できるもの、計算できるもの、予定できるもの、それは人の予定です。人の計算です。頑張ったか頑張らなかったで、運が良かったか悪かったで、手に入れられたり手にできなかったりするようなものです。ですけれども、神の約束は、私たちが何をしようが、どうしようが、必ず与えられる大きなものです。私たちが思い描いている未来、教会の未来もそうです。私たち個人個人の未来もそうです。この日本の在り方、世界の在り方もまた同じでありましょう。私たちはいろいろなことを思い描き、心配をし、そしてまた希望を持ったりします。神様にお願いをします。ですけれども、その願いは人の思いなのか、御心にかなっているものなのか。奥ゆかしい願いが神の御心にかなうというようなことは聖書は言っていません。あなたが望む、あなたが望みもしないありったけのものをお願いしなさい、そういう準備が神の側にはありますと言っているのが、土地取得と子孫繁栄です。アブラハムがもらった、奥ゆかしくなくていいんです。この程度だったら神様は聞いていただけますよねと、こっちの側で勝手に裁量しなくていいんです。ありったけのことを願う、ありったけのことをもっと膨らまして祈る、もっと膨らませて、もっと膨らませて、神様の御心に近づいていく、それが私たちが御心のままになさせてくださいと祈る誠の祈りになります。これはいい祈りだから神様に言おう、これはちょっと品がないから神様には伏せていこう、そういう選別をすることが御心にかなうかどうかということではございません。大きく、もっと大きく、もっと広く、私たちの心を神様に向けていく、それが御心にかなう祈り、御心にかなう生き方へとつながっていきます。人の思いではなく、あなたの思い。選別ではありません。サイズです。大きさです。どこまで大きく祈れるか。私の教会も、私自身も、御心にかなう祈りを成していきたいと願います。祈ります。聖なる父なる御神様、私たちはあなたのことを小さいものと思ってしまうところがあります。力ないものと考えてしまうことがあります。それを礼節であるというふうに思い違いをしてしまいます。あなたは限りのない方です。私たちの願いも、私たちの祈りも、限りのないものへと心を向けることができますように。何が正しく何が悪い、そのような小さなところに心を奪われるものではなくて、広く大きなこと、もっと大きなことを私たちが願い求めていくことができますように、私たちの心をあなたの御心へと、その大きさへと、どうぞ近づけてください。 清めて用いてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌463番。